はい、皆さんこんにちは。しげちゃんのドリームラボ、私ことパーソナリティの衆議院議員しげもとまもるです。
アシスタントのドクトルケイカです。
今週もよろしくお願いをいたします。
よろしくお願いします。
全国的にかなり桜が咲いてきて。
そうですね、
京都どうですか？
ああよ、もうね、すごいよく咲いてますよ。
そうですか。
今週末見頃じゃないですか、このまま行くと。この状況では
人出の方はどうですかね？
週末は多いですよ。
あ、多いですか。あ、
多いです。
私も先週末ね、やっぱちょっと人出が増えてきたかなっていうのを、
はい、
感じましたけども。ね、まあ人出が出ると緊急事態宣言も解除されて、
はい、
で感染者もね、またちょっと増えつつあるんではないかという心配がどうしても出てくるんですが、
はい、
うん、京都もね、そうならないようにと願っております。
はい、
はい、
で今日はです
ね、はい、国会とね、またズームでつないでるんですが、はい、まあ、今日は厚生労働委員会で法案審査をやっておりまして、
はい、
2024年からですね、始まる、はい、お医者さんのですね、
はい、
働き方改革ですね、
はい、
それと働き方改革を実現するために、まあ、いろんな医師がやってた仕事を多職種にこう広げていくというようなタスクシフトって言うんですけどね、
は
い、タスクシフトをどうしようかとか、あるいはそのこれから地域の医療計画を作るときに、
はい、
感染症にどう備えるかという新しい項目を入れ込んでいくと、
はい、
うん、まあ、このための法案今審査やってるんです。
はい、
もうね、今日はですね、日本医師会から今村副会長であるとか、
はい、
あるいは厚生労働課労働省の審議会の座長を務めた先生とかですね、遠藤先生とか、まあ、有識者に、委員会に来ていただいて、
はい、
でその有識者のご意見を踏まえながら、
はい、
その場で質問を組み立てて、
はい、
有識者の意見を伺うと、
ええ、
でよってもってその法案審査を深めていこうというのが、
はい、
今日は参考人質疑というのをやっててですね、これは私も国会で何回も質問立ってますけど、
はい、
いわゆるその出たとこ勝負なんですね、わかりやすい、しかもね、なんか時間がね10分しかないんですよ。
はいはい、
なんでね、まあ本当にある意味難しい質問技術がいる、
はい、
まあそういった場面が今日先ほど衆議院の中であったところなんですね。
はい、
で重本も聞きたいこと論点は山ほどあったんですけど、
はい、
実際やってみて久しぶりに参考人質疑参加してみたらですね、
はい、
実は10分で、まあ、3問はやりたいなと思ってたんですが、
はい、
まあ、一番重要なポイント1問しかできなくて、
はい、
またこれ答弁者の答弁が長くなればなるほど、
はい、
ね、こちらの時間も奪われるということになるんでね、今日は1問でした。
はい、
うん、でちなみに、やっぱりね、感染症が収まってない中で、これからの医療体制のことが議論になりましたから、
はい、
先生方に問題提起したのは、
はい、
そのパンデミックにどう備えていくかということはこれ当然なんですけども、
はい、
これから地域医療の計画あるいは構想を考えていくにおいては、
はい、
相当な受診控えがこの1年あったんですよね。
ああ、そうですね。
ねえ、ケイカさんもね、
はい、それは、私たちも、実は、経験しているところでございます。
そこですよね。
ええ、そうなんです。
そうそう。で、午前中のね、法案審議で、うん、まあ、同僚議員が質問して明らかになったのが、
はい、
やっぱり去年の4月から12月末だけでもですね、
はい、
まあ、日本国民が病院に行かなくなった、ね、
はい、
受診を控えるようになったおかげで、
はい、
まあ、対前年度、で言うと、
はい、
1.3 兆円の、その医療機関への、その収入がね、
はい、
減少だったら 1.3 兆も減ったんですよ。
はいはい。
で、これはね、やっぱ感染症があったとしても、はい、やっぱり、その国民が必要とする医療はきちっとしなければならないわけだから、
はい、
感染症を対応する病院と、
はい、
ね、そうでない病院とでうまく患者さん、はい、患者情報ね、
はい、
あるいはその人、機械ね、うん、あるいは防護服等々の PPE って言うんですけど、消耗品も含めて、
はい、
医療資源と患者さんをお互いこう融通するような仕組みがどうしても必要なんですよね。で、その時に大事、
はい、
そうしなければ、
はい、
先ほど言ったように、1.3 兆円も病院へのお金が入らなくなってしまったわけだから、
はい、
結局、その国はそれを穴埋めするために、その交付金を積んで、病院経営を守ろうとしているわけですね、はい、今。そうするとまた相当な、また、医療費が、税金が出ていくと。
うん、
病院をね、その感染症から守らないといけないのはもちろんなんですが、その経営をね、病院経営をやっぱりしっかり守らなければ、そこで頑張っているお医者さんや看護師や、
はい、
まあ様々な専門職の方々が報われなくなりますね。
はい、はい。
ほんで、1.3 兆のお金がじゃあ入らんかったら後で取り戻したらええやんってことなんですが、実はそんなことではなくて、
はい、
医療サービスっていうのは我々、病院に行って診察受けて診療受けて何らかの医療サービス受けるから点数がついて、その点数に応じて医療機関にこうお金が入る仕組みなんですよね。
そうですね。
だからいわゆる出来高払いです。
はい。
だから後で稼ぐということがそんな簡単にはできないですよ。
はい、もうもちろん、ね、もちろんそうですね。
ね。
はい、
でしょ。
はい、いらっしゃいっていう、そういう、ビジネス的なもん、商売じゃないですのでね。
違うんですよね。
基本的に、はい。
そうそう、本当そうなんです。だから、はい、やっぱ国民の命と健康を感染症が拡大しているときに守るのは、何も感染症のことだけを考えてればいいってわけじゃなくて、普通の病気もね、疾病も、はい、あるいは救急も、ね、
はい、
慢性期、回復期、これも守っていかなかった。
そうですね。
ということは申し上げたんですけどね、実はもっともっとね、質問したい項目があって、例えば今ワクチンを打ってませんと、
はい、
でワクチンは、まあ、基本的に医師が打つんですが、
はい、
今回の法案では看護師もね、どんどん積極的にこのタスクシフトとして、
はい、
お医者さんから看護師にそのワクチン接種のお仕事をどんどんやってもらおうと、
はい、
いうことになってるんですが、実は例えばね、放射線技師とかね、
はい、
臨床工学士っていうのも、
はい、
例えば造影剤をね、
はい、
静脈注射するのに、まあ、今回タスクシフト対象になってるんですよ、
はい、
で今回のワクチンもね、まあ、相当短期間でたくさんの人に打たないといけないので、
はい、
このワクチンの接種ということも、
はい、
もっともっとタスクシフトして、医師、看護師以外の専門職、はい、まあ、海外では薬剤師とかね、
はい、
一応法律上歯科医師も出ることにはなってるんです。
はい。
まあそんなこともね、あったらどうかとかね、はい、
うんうん、
まあ様々、論点はありましたが、まあ、今日はそのような活動を、厚生労働委員会でさせてもらったところでございます。
そうですね。
うん。まあ、特に慶華さんもね、医療現場にいらっしゃるから、この点は深く感じるところも多いこと
だと思いますが、感じるところたくさんありますね。
ね、
また、またそういったお話しっかりやりたいと思いますね。
はい、ではまた来週以降お伝えしてまいりたいと思います。
バイバイ。
バイバイ。